い、それではテトスへの手紙の2章です。はい、前回ですね、1章でクレタ島で長老たちを任命する仕事を任されたテトスにですね、パウロが手紙を宛てているということが分かりましたね。でそこでのテーマが、教会には秩序が必要だということです。でそのために神を恐れる長老がですね、教会に立てられている必要があるわけですね。教会というのはやっぱ秩序と平安があるからこそですね、人々が安心した環境にいることができ、霊的に成長できるわけですね。けれどもですね、このクレタ島の教会に反抗的なもの、無益な話をするもの、人を惑わすものが多くいるということでした。でその乱れの背後にはクレタ島にあった悪しき体質があったということですね。いつも嘘つき、悪い生き物、怠け者の退職感というのがあったみたいですね。なので神を知っていると公言しているけれども、行いで否定している者たちがいたわけなんですよ。でその続きなんですが、しかしから始まります。なぜかといったら、テトス、お前は違うよと、このようにしなさいって、こういうわけなんですね。でご覧ください、一節で、しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを語りなさいってこう言ってんですね。健全な教えとありますが、教えと聞きますとですね、どうしても教理とか教義とか信条みたいな、いわゆる知的な体系的な教えであって、知的な理解をするというふうに思ってしまいますですね。けれどもそうではないことが分かります、ここからですね。だって16節では行いでは否定していると、だからただ神を知っているというふうに言っているのではなくて、行いにその知っていることが現れてくるわけですよね。でだから教えというのに具体的な行いが伴うわけなんです。でイエス様が大宣教命令で、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさいと、守りなさいってこう言ってるんですね。だからもっと分かりやすく言うとですね、こう私たちの教えっていうのは、これ教えっていうのは聖書の教えですけれども、地に足のついた教えって言っていいと思います。まあ、今特にですね、まあ、当時は SNS なかったんですけど、特に SNS とかインターネットの時代になりまして、まあ、この言葉でいろいろとこうやり取りをしていくってことが非常に多くなりましたね。で、まあ、当時も問題、だから今、まあ、SNS などを通して起こっている問題が、当時は、直であったっていうか、無益な議論、言葉だけの言い争い、虚しい中身のない教えになっている。だからこの言っていることは、なんか字面は理路整然としてるかもしれないんだけども、もう実生活の裏付けが全然ないっていうね、そういう問題があったんですね。だけどもここで言っている健全な教えというのは、地道に主に仕えて、主に言われたことを守っていく、そして御霊が身を結ばせてくださるということなんですよ。でね、とっても地味なんですね。地味です。でも慎み深いという言葉が何度となくこの章に出てきますけれども、慎み深い考え方ですね。けれども地味にやってって、確実着実に前進するというのがキリスト者の歩みになるんですね。しっかりと地面を踏みつけていって、上り坂を歩いていくような歩みこそが、人に対して本当に光となることができるんだという、これがね、健全な教えで、だから具体的な、めちゃめちゃ具体的です。2節、年配の男の人には自分を制し、品位を保ち、慎み深く、信仰と愛と忍耐において健全であるようにとありますが、まあ、教会の中にいる年配の男性で、次に年配の女性で、若い女の人、そして若い男の人、まあ、こう語っていくんですね。で年配の男性に対して諭せと、まあ、まずは自分を制するというところから教えていくんですよ。でクレタ島にあるなんかこの問題があったわけですよね。だから そのとかくですね、私たちキリスト者はやっぱりもちろんこの世から贖い出されているんですけれども、この世のものっていうのはやっぱりこうどうしてもまだ抜け出せなくて清められてなくて、でそれもやりながら信仰をやってるっていうのを思ってしまう、あのそういうやってしまう傾向、まあ未熟って言ったらいいですよね、幼い、でそういう時に出てくる。でクレタ島ではやっぱりこの自分を制するっていうのが、まあ、できてない人が、まあ、年配の男性に多かったと、まあ、いうことですね。で、まあ、今日本の社会においてもですね、まずね、年寄りっていうのは本来ならば、まあ、模範を示せる十分な経験を積んだ人で、そして、この品性も整えられて、まあ、若者がね、この若気の至りっていうの、若気の至りってあるじゃないですか、それもなくてバランスを、それがあの理想なんですけど、必ずしもそうじゃないでしょ、まあ、一番こうちょっとね、良くない言葉使うかもしれないけど、老害っていう言葉があるようにね、老人老害っていう言葉があるように、自分を制さないでこうもう感情に任せるとって言うであるとか、こう場をわきまえないでもう持論をダラダラと言うとかですね、もうあのこう迷惑千万になってしまうということが起こるじゃないですか。いや、そうだってはいけないよ。あなたはそういう中にあって健全な教えなんだよ。だから自分を制するんだよと、こう言ってるわけで、品位を保つと。で次に慎み深くっていう言葉ですけれども、これね、あの何度も出てくるんですよ。でこれ何かというと、これローマの12章の3節をちょっとお読みしたいんですが、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、思うべき限度を超えて思い上がってはいけませんと。でむしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさい。ここですね、つまり恵みによって救われて、そして信仰が与えられていて、そこで各自に分け与えられた能力っていうのは賜物があるわけですね。でそれ以上であってもそれ以下であってもいけないと。分かりやすく言うと、私が、恵みによって救われたクリスチャンですと。で神様に仕えていきます、神様から言われたことを行っていきます。でこれ以上でもこれ以下でもないわけです。何かもっとなんかこう自分では以上の何かをこうやっていこうとするのも思い上がりだし、そして言われているのに私はできないとか何だか勝手な判断をして行わないのも思い上がりですね、うん、そのシンプルに主がこう言われたからということで、この地道に行っていく人が謙虚、あるいは慎み深いということになるんですよね。だからここでも慎み深く、信仰と愛と忍耐において健全である。だから信仰ですね、この信仰、この教会で使われるわけですけど、そして愛、忍耐、これが、すごい教会にあのクリスチャンにとって大事な特質ですけれども、そこで健全、汚れがないようにしなさいと、このように、教えています。で同じようにって言ってます、同じように、うん、年配の女の人には神に仕えているものにふさわしく振る舞い、人を抽象せず大酒の虜にならず良いことを教えるものであるようにとありますが、年配の女の人に対してさっきのね、この自分を制しじゃなくて、今度は主に仕えているものにふさわしく振る舞いとあります。やはり女の人は具体的に仕えていくってことが多くなりますね。あのイエス様が宣教の旅をしている時も弟子たちがこうよくいて、だけど他のなんか必要、具体的な必要について女の人、女の弟子がこういろんな人いたじゃないですか。あの十字架の時はもう一緒にいてね、あのでその人たちが仕えていたっていうのはこのルカによる福音書にありますが、でそういう神に仕える人なんとしてね、あのふさわしく生きなさいと。でそのふさわしくってどうやって、抽象しないと。神を奉仕、神に奉仕して仕えている時に抽象する、噂話をするほど醜いことありません。あの井戸端会議やってね、噂をしていくと。でね、抽象ってギリシャ語知ってます？悪魔と同じギリシャ語です。だから誰かの根拠のない事実に基づかない悪いことを言っていたら、もう悪魔から来てるってことです。でいかに罪深いかっていうことですよね。で次に大酒の虜にならずってあります。これはあれですよね、パッと なんかなんで年配の女の人がって思うんですが、おそらくクレタ島っていうかのギリシャの世界で社会で年配の、まあ、いわゆる おばさん以上っていうか、なんていうか、まあ、どこら辺までがこの年配か分かんないんですけど、これね、具体的にはより年を取った人とより若い人っていうの書いてあるんですよ、次に見てくると。だからそのどこまでがより、年取ってるか分かんないんですが、まあいずれにしても年配の人が大酒ってあんまないんだけど、当時はおそらくそういう女の人が酒飲みまくってたっていうのがあったんでしょうね。だからそういうことをやめましょうと言っています。そして良い、その代わり、そうではなくて良いことを教えていきましょうって、これが大きな年配の女の人の大きな役割で、何かって言ったら4節と5節で、そうすれば彼女たちは若い女の人に、だから若い女の人に教えていくということが良い、このことを教えてるってことです。まあいわゆるなんだ、家庭でさ、食事の仕方とか、なんかいろんなこの家事の仕方とかさ、娘さんはお母さんの見てこう覚えていくわけじゃないですか。ね、そんなこと言ったら、いや男の人も覚えなきゃ、いやそういう現代の話してる時ってもちろんやんなきゃいけないよ、現代の人もね。なんか面白い話聞きましたけれども、ロシアの人がね、日本語ペラペラなツイートでしてましたけど、日本に来て羨ましいと思ったのは、家庭科は男も女もね同じことやるって言ってね、裁縫の仕方とかさ、羨ましいと思う。ロシアはなんか男は大工やって、女の人がなんかそのなんていうか、そっちの家事の方のあれをやってね、完全に分けちゃうけど、いいなとかなんだかってね言ってましたね。だまあなんですけど、まあちょっとこれね、その当時の時代のことを考えましょう。これ後で詳しく説明しますが、まあ、聖書の教えってですね、と地に足がついてるんですよ。だからそこに置いていかに神の言葉を伝えるかっていうのがすごい主眼になっていて、こう急激にそれがいいか悪いかっていうのはそれ保留にしてるんですよ。例えば奴隷については後で出てきますけど、奴隷制度を認めてるわけじゃ全然ないわけです。でも奴隷制度の中に置いても、じゃあどうするのかっていう話で、ここでも家事ですね、こう若い女に教えていくっていうことが良いことを教えるわけですが、でも夫を愛し子供も愛し、これをまず第一にしなさいと。で他のテモテへの手紙とかでも見ていくと分かるんですが、こう時間を持て余している若い人がかなりやばいことやってた感じがしますね。こう書いてますね、第一テモテの5章の13節で、その上怠けて家々を歩き回ることを覚えます。ただ怠けるだけでなく、噂話やおせっかいをして話さなくて良いことまで話すのですと。あとは、第二テモテの3章6節は、さまざまな欲情に引き回されて罪に罪を重ねと。だから時間持て余していて、なんかいろいろね、こう聖書的な、なんか、まあ、ユダヤ人の律法についてのことをね、こう知識上で学んでいるんだけど、全然これが家庭を大事にするということにつながらない。夫を愛し子供を愛するということにつながらない。でもあると思うんですよね。こう必ずしも宗教的に、だから教会でも教会的に非常に熱心になっているだけがいいことではないんですよね。もちろん熱心になるって大事なんですけども、じゃあそれが家庭にどう生かされているかってことですよね。で一番やばいケース、未信者の旦那さんを見下すってことです。だんだんこうなんかクリスチャンとして知識がたまればたまるほど、もうどんどん見下していくっていう、いやちょっと待てよと、イエス様を伝える宣教師なんですよね、奥さんはね。それはまあ誰でもいいですよ、奥さんじゃなくて旦那さんで、奥さんがクリスチャンじゃなかったら全く同じです、全て同じ。見下したイエス様に会ったらどう思います？なイエス様信じたくないよね。でイエス様イエス様って言いながら見下したらどうしよう、もういらないこんなイエスって、こうなりますよ、ですね。だから夫を愛し子供を愛し、そして通信簿が出てきたでしょ。で締結、だからさっき男となんかいろいろ遊んでる女が多かったわけです、若い女に。でそれ締結でしょ。で家事に励み、で善良で、で自分の夫に従順。やはり夫に従順っていうのは、夫が、まあ、もちろん夫は夫で尊敬されるにふさわしく、しっかりと神を恐れて妻を愛していかなければいけないというのは前提なんですけれども、でもやっぱりその人がいいか悪いかじゃなくて、やっぱ神が置いてくれている 伴侶なんだからということで従っていく従順なんだっていうですね、まあ、これをね諭しなさいって言ってるんですよ、テトスに対して。で、なんでかって神の言葉が悪く言われることがないようにするためだと。ここですね。なんだクリスチャンは所詮、これがまずいです。クリスチャンは所詮こうだね、ただ宗教に熱心で全然何それっていう、こう蔑みが生まれないようにこの火事という現場で、しっかりと証を立てるようにというふうにその熟練した女性は教えていくべきだということですね。うん、あの年配の方はね、やっぱりあれですよ、知恵がありますよね。どうぞ若い、ね、人たちに教えててください。まあ男も今の現代だったら含めてですよね。うん、知恵があるじゃないですか。ね、さらなる相方も僕も以前なんかちょっと会話の中でね、いや私はこうするのよって言われて、あそうなんだって言ってね、まだちょっとさら洗い短縮できてないんだけど時間はすごい知恵があるわけですよ、いろんなことにね。まあ、そういう話してるんですよ、要はここで。で次に同じように若い人には、これ男の方ですね、若者、男の方です。あらゆる点で思慮深くあるように進めなさい。これはあれですね、若者の良さでもあり、不安定要素でもありますね。若者の良さは情熱と勢いでもね、思慮深くないと何十年も後にまで尾を引く愚かな判断と決断をしちゃうんですよ、しちゃうんですよ。まあ、結婚相手とかね、もうその時に勢いで、もうクリスチャンじゃない人と結婚するとか、でその時に考えてないですよ。その時の女の子可愛いよ、だけどじいちゃんばあちゃんになってシワだらけのおばあさんでも一緒に一緒に暮らしてって、もう最後まで、そしてイエス様にね、で一緒にイエス様を向いていこうっていうふうに考える必要がある、考える必要がある。そのピチピチの肌も後々なくなるわけですから。じゃあ結婚ね、だんだんしょぼくなるかっつったら、いやいやいやいやいや、この思慮深くあるようにってね、もうはいって感じ。私もこんなパウロ先生そうですって感じですね。やっぱね、思慮深いっていうのはね、本当に平安を与えてね、豊かにしますね、生活をね。でこれがないとね、もういろんな大変なとこ通んなきゃいけない。ヤコブがね、ほらなんかもういろいろ大変だったじゃない、お家騒動があっていろいろ、そういうふうになってってしまうんですけれども、本当にこの知恵が必要ですね、若者には。そして7節で、またあなた自身良い技の模範となりなさい。あなた自身ってこう言ってます、テモテに。でつまりテトスに対してね。でテトスも、この若かったんですよね。で良い技の模範となりと、人を教えることにおいて偽りがなく品位を保ち、非難する余地がない健全な言葉を用いなさい。そうすれば敵対する者も私たちについて何も悪いことが言えずに恥じることになるでしょうと、こう言っていますが、良い技の模範になりなさいってこう言ってですね。でこの背景は反抗的で無益な話をして人を惑わす者たちがいて、議論で言い返したくなる誘惑があるわけですよ。こういろいろ言ってくるものに対して、どうですかね。あ、これ皆さんに聞きたいですけど、私がね、なんか言いがかりつけてくる人がいるとするじゃないですか。まあ実際いるんだけど。でその時にね、皆さんと一緒にいてこうやって一節ずつ教えていくっていうのをないがしろにしてですよ、もう自分のことをで相手をコテンパンにするために、で実際に変なこと言ってるからコテンパンにできると思うんですよ、ね、でうわーってそればっかりに時間取ったらと思う。あのね、僕ね、試しに母親に聞いてみたんです。でもう やめて。母親もクリスチャンだからね。どうです、皆さんも多分そうだと思うんですよ。そ そんなことよりも、もう何にも変わらずにイエス様にシンプルに従っていく明石さんを見たいなってなると思うんですよね。どうでしょう皆さん。あのうなずいてるね。あのうなずいてない人分かんないな。いやいや議論してほしいって思ってんの。良い模範ですね。やっぱ安定している。まあお父さんが例えばこう本当にいろんなことがあっても安定してたら本当に家庭安定しますよね。同じように指導者が良い模範となっていく。で教えることに偽りがないっていうのはだから言ってることとやってることが違うようにしないっていうことですよ。で品位を保ち、非難する余地がない健全な言葉を持ち、これなんでかって言ったらそう知る人が多いからですよ。そう知る人が多いからもう隙がないようにしていくっていうね。で、そうすれば敵対する者も私たちについて何も悪いことが言えずに、だからつまり良いことを行ってって相手が恥じるようにしなさいと。自分がコテンパンにやっつけて恥じるようにするんじゃなくて、そのいつもやってることを地道にしっかりやっていくことによって神様がそれをこう達成してくださるから、神の技が見えるわけじゃないですか。でそれで恥じるようにしなさいっていうふうに言ってるんですね。あのネヘミヤを思い出すんですね。ネヘミヤはもういろんなもうありとあらゆるこう反対があって、もうどんどんどんどん自分の近い人までもう買収されてたっていうかね。なのに50何日かなでこの城壁が再建されたんですよ。完成したんです。そしたらもう面目丸つぶれってこと書いてあります。敵が城壁が立つことが面目丸つぶれだったわけです。結局相手はその働きを潰すことが目的だから挑発に乗っちゃいけないんですよね。ということで、このことをやっていきなさいと、言っています。で次に奴隷に対してなんですが、奴隷にはあらゆる点で自分の主人に従って喜ばれるものとなるようにし、口ごたえせず盗んだりせず、いつも善良で信頼できることを示すように進めなさい。それは彼らがあらゆる点で私たちの救い主である神の教えを飾るようになるためですと。はい。奴隷なんですが、ローマ社会ではもう半数以上かな奴隷だったんですですね。でここで奴隷を認めているなんていうのはね、そういう表面的な読み方をしたらいかんのです。で理由はですね、ガラテヤ書に自由人も奴隷も男も女もギリシャ人もユダヤ人もキリストにあってなんて言ってますか、一つですって。でこれがマジで教会の中に入るとあったんですね。つまりこう隣り合わせに座ってる人が自由人と奴隷だったりするわけですよ。でこれはローマ社会ではありえないわけですよ。奴隷ってどんな人かっていうと、ほら映画で有名な映画あるじゃん、テルマの風呂作った人、テルマエロマエ見るとね、安倍さん、ほら主人公の、ね、彼なんていうんだっけ、あれ、ヒロシか、阿部寛さん、やばいよ、ちょっと彼の話ばっかりして、なんか妖的になっちゃう。でも彼のね、お父さんクリスチャン、バリバリクリスチャンなんでね。確か、まあいいや、それ話ずれちゃうから。で、彼ね、例えば、トイレ行くときに、こう、なんかあったかくてね、便器がね、誰かが温めてるとかさ、で、こうなんか、ウォシュレットが出てくると、誰かがこう水を飛ばしてるとか、機械化されてんだけど、みんな奴隷やったんですよ。だから奴隷ってその便利屋なんですよね。で便利屋って言っても人間の尊厳が与えられてない便利屋みたいな感じで、だから完全に分けられてたんですよ。半分人間で人間じゃないんですよ、でそういう中で教会来ると尊厳が完全に同じわけ。で時には奴隷が牧師になってて、でそこに信徒が主人だったりするわけですよ。これね、日本の社会はかなり平等社会だから難しいんですけど、カルバリチャペル沖縄行くとね、面白い光景があるんですよね。軍隊の人が多いから、もうランクっていうのは厳しくあるか、階級ね。だけどそこら辺でこうなんていうかな、なんか誰もわからない形でこう掃除している男性がいて、で実は米軍基地内に入るとめちゃめちゃランク上で、もうこうやってみなきゃいけないような人がこれやってるんです。 でも教会に入ったらもう全部なくなっちゃう。でこういう衝撃があったんですね。でこういう奴隷がじゃあどうやって神の教えを伝えられるのかと。んなね、こうイエス様が主ですってベラベラベラ話して話せないし話しちゃダメですね。普通の職場でもそうですね。就業中にねイエス様が救い主だよってダメね。それなんていうか盗みって言います。なんでだってそのお金で主人は払ってるんですよ。そこの9時から5時でもいいけどもね、10時から6時でもいいけどお金払ってるんですよ。その時間を盗んでるわけでしょ。やるなら昼時間、昼休みとか終わってからとか人間関係作ってちょっとこうね休日だとか、ね、で技を行っていく。だからそれ何かって言ったらあらゆる点で主人に従うってことです。でこれがクレタ島の中でもローマ社会の中でもなかなかできない。もう主人がいる時だけベーとかってなんかやっていると。あと口ごたえ、このねクレタ島は反抗的な人が多かった。口ごたえするでこれもやめなさいと。で盗んだり、これももうね奴隷って言ったら盗むやつっていうのはつきも、もうなんか同義語に近かったらしいです。盗まないで、いつも善良で信頼できることを示すように進めなさいと。そうしたら何ですか、彼があらゆる点で私たちの救い主である神の教えを飾る。かっこいいじゃん。奴隷ってなんかみすぼらしく見えるけどもね、なんかこう宝石とかなんかつけてこのかっこいい格好してんだけど、神の教えで飾る、かっこいいですよね。で彼その奴隷を見たら、いやクリスチャン、キリストの教えってのはこんなもんなのかってこう感心ができるわけですよね。でこのように健全な教えっていうのが非常に生活そのものなんですよ。でいろんな人たちが今出てきましたが、そのいろいろな人たちが変えられているということを証しするのが神の恵みなんです。次見てください。11節で、実にすべての人に救いをもたらす神の恵みが現れたのですと。あらゆる人たちが、あらゆる層の人たちが、このそれぞれの人がキリストを身にまとっている、キリストの教えをまとっているというところに恵みがあるわけですね。すべての人に救いが与えられていると、一部の人じゃないと。で神の恵み深さがこの今の時代に主が教会を通して表し出してくださっているということなんですね。テモテの手紙ですでに学びました。2章の4節で、主はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと。でそこでも、この上の人のために、王のために願って祈りなさいと。なぜかって言ったら平穏な生活を送ることができるようにってこう言ってるんですね。そして教会の人が外部の人から素知りを受けることがないようにっていう注意もされてるんです。それゆえのこのあれですね、さっきの教え、健全な教えなんですよ。神の言葉が悪く言われることがないようにするため、あらゆる層において、皆さんがそれぞれの場に置かれてるわけでしょ。ある人は主婦、ある人は職場、ある人は学生で、同じ仕事でも全然業種が違う仕事、ある人はこう非常に研究みたいなことやって、ある人はもう本当に手を動かして、なんだ分かんないけど、土方じゃないけど、そういう人もいると。でそのそれぞれがもう全てそこにいる人たちが救われることを神は願っておられるわけなんです。だから神の言葉がそしられることがないようにしてこうねっていうのがこの健全の教えなんですよね。でね、恵みという言葉がここで、これ11節で非常に、12節以降でその恵みはって書いてあるでしょ。で13節の終わりに教えていますって言うんです。でこの恵みが現れて、その恵みが教えているって言って、この恵みっていうのがこう前面に出てるんですね。でね、改めてね、恵みの定義を見たいと思うんですよ。まあ、こう救いにおける恵みですけれども、エペソの2章の3節から5節で、 私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら神の御怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストともに生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのですと、こう言った。御怒りを受けるべき人に対して憐れみ深いということです。そして愛してくださったということです。何言いたいかというと、私たち人間には何か気に入りられるものがあるから神が良くしてくださるっていうのは、もうこの根底にありますね。根底にあります。自分が何かあるから、原因があるから神様が愛してくださるとか良くしてくださる。だけどここを読むと分かるように、御怒りを受ける、神の怒りを受けるべき罪の中にいる人を愛してやまないわけなんです。つまり原因は神ご自身にあるんです。神が憐れみ深いから、その性質のゆえに良くしてくださるんです。ここを皆さん、もう何度となくちゃんと、なんつったらいいかな、これもう一回身につけてください。身につけるっていうか、覚えていてください。恵みというのは一方的な行為なんです。どんなに自分が醜くても、それでも愛は変わらないです。人間は違います。綺麗な人をやっぱり好いちゃうし、醜い人は嫌だし、ましてや罪人、罪の中にいる人、嫌っすよね。しかし神はキリストにあって私たちをそのまま、なぜかって言ったら神様が憐れみ深いからということです。だから仏教の因果応報のように、原因と結果あってこその世界なではなくて、神は普通ではないことをしてくださった。なんでここまでしてくださったのかなんですね。それは自分の善では人間は自分を救うことができないことを神が知っておられるからです。神の恵みは調子が良すぎるとか、信じるだけで罪が許されるとか、調子いいと、まあ、しばしば言われるわけですね。そういうに反応する人もいるし、その逆で、あ、罪許されるんだ、だったらまあ大丈夫でしょうつって罪を犯して続けていくっていう、この甘えっていうか、この二手に分かれる。でどっちも恵みを理解してない、全然理解してないです。ですか。神は恐れ多い方で、私たちが正しいと思っていることさえ完膚なきまでに粉砕されるほど清く正しい方です。それが分かるのは福音書で、イエス様が最も立法の義において優れているとされたパリサイ派や立法学者の義に勝らなかったら天の御国に入れないって言ったんですね。厳格に守っていると言っている人でさえが抜け穴を作ったりとか妥協したりとか、形だけで守っているっていうふうに見せる、イエスもそれすっぱ抜かれたんです。つまり人間がとんでもない罪人であることを悟るんですね。でそれで悟った人が負債を全て帳消しにしていただく神の憐れみを恵みをしたときに、あまりにも恐れ多くなり震えるしかなくなります。イエス様の言われる通り、網を下ろしたら大漁になったペテロが、私は罪人です、離れてくださいと言いました。長血を患う女が一緒にして癒された後に、イエス様は誰だと言われて、恐れながら自分の身に起こったことを説明しました。だからこの恵みに触れると、あまりにも恐れ多くなって、もうただ頭を垂れるしかない、私はもうただあなたによって生かされているだけです、言われたことをやらせていただきます。畏怖の思いですね、畏怖の思い。それが恵みの 誠の理解ですね。だから12節で、恵みは私たちが不経験とこの世の欲を捨て、今の世にあって慎み深く正しく経験に生活すると。ですか、恵みによって初めてですよ、不経験とこの世の欲を捨てることができます。おかしいじゃない、逆でしょって。恵みがあるとなんか放縦になってしまいがち、放縦になってね、ちょっとこう規則とか律法を入れた方がいいんじゃないのって、これが間違いなんです。恵みによって初めて不経験とかこの欲を捨てることができる、慎み深く正しく経験に生きることができるんです。なんでかって、自分の罪を何で犯すか、あるいは犯さざるを得ないのかっていうと、自分のうちに罪に打ち隠す力が足りないからじゃないんですよ。なんでか分かります？魂が神の命と愛につながってないからです。キリストが死なれたのは、ヘブル書には死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれている人々を解放するためだと言ってます。神に愛されて神の命を持っているからこそ、神に命じられていることを喜んで行うことができますが、神から離れているので自分の魂が罪と死の法則の中でがんじがらめになって罪を犯し続けちゃう、霊的な自傷行為って言ったらいいでしょうかね。そういう根本的な不安とか恐れから解放したのが神の恵みで、神の愛がその恐れを完全に除き去るんですね。除き取る。イエス様が全ての傷を負われて十字架で罪を釘付けにして、その責めをイエス様全て受け止められたわけですね。で、和解の両腕を大きく広げて受け入れてくださった。で、こうやって魂がですね、神の愛と命につながれたことによって初めて、本当の意味で不法から離れて正しく生きる自由と力が与えられるんです。で、恵みのもとにいれば罪の支配を受けないということなんです。で、慎み深く正しく経験に生活ってあるんですけど、これは慎み深さっていうのは自分の内側にある、良心に関わるわけですね。で、正しさっていうのはもっと人間と人間の関係、こう外側のこの周りの関係に及んでって、で、この経験っていうのは神を恐れる上の方ですね。だから自分の内側と周りと上ですね、これにおいて生きていくことがよく、正しく生きることができるようになって、で、次に13節で、祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神である私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えていますと。これ午前礼拝でじっくりと学んだので、まだ聞いてない方は夜にアップされるのでどうぞ聞いてください。で、ここで学んだ13節しか学ばなかったんですけど、午前中は今流れを見ることができました。そうするとパウロが時間の順番を追って過去、現在、将来に動かしてるんですね。まず恵みを表してくださったと、キリストが来られてですね、これ過去ですよ。で、そして今は慎み深く正しく経験に生活する、これ現在でしょ。で、将来が今ここに書いてあったこと、祝福に満ちた望み、イエス様が栄光のうちに現れるということなんですよね。で、今を生きる私たちが経験に生きて、そしてこの現れを待ち望む、イエス様の現れを待ち望むというのがザ・キリスト者って言ったらいいでしょうかね。そしてキリストがしてくださったことを思い起こすことです。聖書式特にそうですね。そして今を生きて、正しく生きてイエス様を熱心に待ち望むということになりますが、全部恵みなんです。いいですか。12節のその恵みはって言って、そして教えています。だから恵みがそうやって教えてるんだって言ってるんです。だからイエス様が戻って来られる祝福された望みというのも恵みが教えてくれているわけなんですよね。私たちがそんな価値に預かる、そんな栄光に預かる価値なんてないんですね。主が戻られたら本来ならば厳しい裁きを受けるわけですけれども、そうではなくて、そこからむしろ救われていくという恵みがあります。で、イエス様にとってあまりにも小さいことであっても、 私たちが仕えたことに対してイエス様はよくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなことに忠実だったから、大きなことを任せようって、この恵みがあるわけですね。この報いる恵みがあります。5時から雇われた男が同じ1デナリだったっけ、同じ賃金が払われるわけですよ。こういう恵みなんですね。そしてキリストにある神の相続を共に受け継ぐ、共同に受け継ぐという、とんでもない恵みですね。恵みによって私たちが神に選ばれました。14節、キリストは私たちを全ての不法から贖い出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自分を捧げられたのですと。私たちを不法から贖い出してくださると。これ、多分パウロはイスラエルのことを考えながらこう書いてると思います。何かというと、エジプトから贖い出されたじゃないですか。エジプトに災いが下って、イスラエルが紅海を渡ったら主が水を戻されて、エジプト軍がみんな滅びました。そのことを主は全世界的に将来行われます。ご自分の選びの民を世にある不法から贖い出されて、そしてこの世を、滅ぼされると。この世から引き出されるわけですね。それで世を不法とともに滅ぼされると。ガラテヤ書の1章の4節にも、キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。今の悪い時代から救い出すということで、これがイエス様が戻って来られることによって、教会が引き上げられることによって救い出してくださるわけなんですよね。で、その贖い出された選びの民は良い技に熱心だって言うんですね。だから救われるだけじゃなくて、救われた後が大事で、神様に贖い出されるというのは神のものになるということです。で、この者たちが、この神のものになった者たちが良い技に熱心になるということが大事で、さっきのこの、経験の教えですね、慎深く信仰と愛と忍耐においてこれですよ。ずっとこれに書いてあったこと、熱心になるということなんです。慎深くとも書いてるでしょ。どっちなんですかと、どっちもです、どっちもです。慎み深さの中に御霊による火を持続的に燃やしていくということですね。ローマの12章の11節に、勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさいと。そしてご自分のものとして清めると書いてますけれども、これ贖い出されて、イスラエルがですね、贖い出されてアラノの旅をしててもですね、この罪を犯してましたね。あと金の交渉を拝んだりとかしましたが、清められていく必要がありますね。贖い出されてもう世のものを多分に引きずってしまう。だから、クレタ島の人たちはクレタ島の悪い体質を持っていたけども、これ清められていく必要があるわけです。そして私たちのためにご自身をお捧げになられたとありますが、これすごいんですよ。イエス様がご自身をお捧げになった。強いられてなかったんです。十字架に行くのは嫌々ではなかったんです。ご自分で主体的に選ばれて十字架の犠牲の生贄となられたということです。ヨハネの10章の18節に、誰も私から命を取りません、私が自分から命を捨てるのですと。イエス様はこういう方です。実はこれが、実はって大変だけど、私クリスチャンになる、信仰告白をする決定打になったのがここです。イエス、自分が罪人だっていうのは分かった。イエス様が自分のために十字架にかかったって、自分の罪でイエス様十字架にかかったっていうのは分かった。でもこれはいいと。でもどうせ嫌々ながらだったんでね、もうなんかこう引きずられてね、そうせざるを得なかったと。要は人に迷惑をかけてるんだなってこう私は思ったんですけれども、自ら進んでっていうのが分かった時に涙が出ましたね。自ら進んでっていうところに愛があるんですよね。無理やり引きずられて仕方がなしじゃないんですよ。 喜んでって言うと語弊がありますが、喜んでご自身を十字架の十字架刑につけられるように身を任せられたわけです。でこの偉大な恵みについて、このテトス個人に強く命じます。あなたはこれらのことを十分な権威を持って語り進め戒めなさい。誰にも軽んじられてはいけませんと。十分な権威を持って語りなさい、進めなさい、戒めなさいと。軽んじられてはいけないと。でここが一章の続きで、キリストが教会の頭であるのだから、キリストご自身によって建てられた長老たちが必要であるということですね。そこにある権威が教会に平和と秩序をもたらすわけだから、権威を持って語りなさい、進めなさい、過ちを正す戒めですねが必要なんですね。で軽んじられるなということです。でここが教会の開拓で多くの牧師が葛藤していることだと思います。主が牧者を立てていく、証の牧者を立てていく中で、その全て来ている人がそれを認めているとは限らないんですよね。この教会はどうなのかと判断し批評し批判する人たちっていうのが出てくるわけです。で教会はキリストが頭であることを認めず、そういう人は自分自身が頭になりたがっているわけです。でそこで戒める必要がある。コラの反乱でコラはアロンとモーセに上に立ちたがってるって言ったんだけど、何言って逆でしょうと。上に立ちたがってるのはコラ自身だったんですよね。そういう思い違いに目を覚まして深く悔い改める必要があるわけなんです。でね、権威がないとね、監督がいかに人々に良い模範を示そうとしても、もう押し付けられてるとか反発されたりとか、中身のない議論を繰り返して、結局安全じゃない、安心できないから、学級崩壊かな、分かりやすく言うと、権威がないから、まだ権威が確立しないというか、だから軽んじられてはいけないというのは、子どもたちが十分に勉強ができると同じようにね、その秩序ある中で、その霊的な成長に欠かせないものなわけなんですよね。けれどもそれが、共有されてないと、中身のない議論反発で惑わしと。でね、3章見るとね、分派の問題出てくるんですよ。結局人々を自分の味方につけて分派的な行動を起こしていくんです。安心できますか、これで。そういう教会できないんです。家庭がもし分派を起こしたらどうですか。誰々派、お父さん派、お母さん派とか、もうやってらんないですよね。健全に育ちません。教会も同じです。で繰り返しますけれども、教会っていうのはキリストが頭なんです。で自分で判断して分析して善悪を決めるんじゃない。自分がキリストに直接つながっていて、キリスト教会はなんか別みたいに考えるんじゃない。それ誤ってる。そうじゃなくて、自分がキリストにつながってるだけじゃなくて、教会もキリストにつながれてるわけです。だから自分が教会を選ぶというよりも、神が教会を選んでるんです、一人一人のために。神はだからつまり召されてるんですね。ここの教会にしなさいと神がおっしゃるわけです。それで来てるんです。結婚も同じですよ。結婚だって、まあ自分で判断する部分あるんだけど、クリスチャン知ってるけど、最終的には神がこの人を私に与えてくださったんだっていうことがあって結婚するんですよ。教会も同じです。この教会はどうだ、ああだって言ってる間は、まだまだまだまだ分かってないです。そうではなくて、 お前はここにいなさい。そしてはい、分かりました。それでキリストがお立てになっている。そしてもちろん長老を立てているとか、まあ、この人たち一人一人が立てられているわけですよね。あの別に監督だけじゃないですよ。今でも権威について話しているので監督のことが書いてあるんですけれども、あの全ての人が立てられていて、だからそれぞれが自分よりも優れたものと尊ばなければいけないっていうふうに言っているわけなんですよね、うん、でこの権威系統が非常に重要になります。で3章も同じ内容ですね。はい、同じ内容です。はい、もっとなんかそうですね、詳しくまた恵みについて憐れみについて話してるし、そしてあの経験に生きていくってことですね、書いてってますね。でお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが恵みが教えてくださるということで、この私たちが変えられた人生生活を送るように願われていることを今見ることができました。天のお父様、どうかこの本当にすぐに実践できるこの健全な教えを持って自分がしっかりとイエス様を証しを立てることができるようにしてください。お願いいたします。そして本当にますます自分が権威に従うことができますように、そしてあなたの召しとか選びとかっていうのを確かなものにしていくことができますように、どうかお願いいたします。このことによって全てが変わっていきます。それまでは何か不安で罪を犯さざるを得ません。自分で何か良いことをしようとして逆に罪を犯していく、悪いことをする、反抗的になる、まあ、そうではなくて、むしろあなたが言われることにはい分かりましたという恵みがあって、でそれで教会が私たちの努力とかではなくて本当にあなたの憐れみのゆえにこの実を結んでいくようになります。主よ、どうぞそのような教会にしていってくださいますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。